土日にわたってお送りするウィークエンドレコメンドタイムリッスン、今週の後編いよいよスタートです。
毎週日替わりパーソナリティでお送りしているウィークエンドレコメンドタイムリッスン、毎月第4週目は朗読をお届けするリーディングシアター。私は館長の小磯和成です。さあ、昨日からお送りしております差し出誠さんによる朗読、夢の旧作のアブのお礼、今日はその後編です。では早速お聞きください。
千恵子さんがアブを助けてから幾日か経ちました。ある日、千恵子さんがお座敷でうたた寝をしていた間に、お母様はちょっとお買い物に行かれました。その留守のことでした。お台所の方から一人の泥棒が入ってきまして、千恵子さんが寝ているのを見つけますと、つかつかと近寄って揺すぶり起こしました。千恵子さんはびっくりして目を覚ましますと、目の前に気味の悪い顔をした大きな男がニヤニヤ笑って立っております。千恵子さんは目をこすりながら、おじさん誰？と言いました。泥棒はやっぱりニヤニヤ笑いながら、
かわいいお嬢さんだね。いい子だからお金はどこにしまってあるか教えておくれ、
と言いました。千恵子さんは目をパチパチさせて泣き出しそうな顔をしながら、
私知らない、おじさんはどこの人？と尋ねました。
泥棒は怖い顔になって、懐からピカピカ光る包丁を出してみせながら、
泣いたら聞かないぞ。さ、お前のお母さんはお金をどこにしまっているか言わないとこれで殺してしまうぞ、
と言いました。千恵子さんは、
お母さん
と泣きながら逃げ出しました。
こやつ逃げたな、
と泥棒はいきなり追っかけてきて、千恵子さんを捕まえようとしました。その時、ブーンとうなって一匹のアブが飛んできて、泥棒の目の前でブルンブルンブルンと回り始めました。泥棒は邪魔になるので、
ゴンチクショウゴンチクショウ
と払いのけようとしましたが、なかなか払いのけられません。そのうちに千恵子さんは、
お母さんお母さん
と叫びながら障子を開けてお縁側の方に逃げて行きます。
逃がしてなるものか、
と泥棒は一生懸命となって、とうとうアブを叩き落として追っかけて行きました。そうするとアブは叩き落とされてちょっと死んだようになりましたが、また飛び上がって泥棒の足へ飛びついて力いっぱい食いつきました。
あいた、
と泥棒は後ろ向きに立ち止まる拍子にお縁側から足を滑らして石の上に落っこちて、頭をぶって目を回してしまいました。そのうちに千恵子さんは表へ出て、通りがかりのおまわりさんにこのことを言いましたので、泥棒はすぐに縛られてしまいました。お母さんがお帰りになってこのお話をお聞きになると、涙をこぼして千恵子さんを抱きしめてお喜びになりました。その時に千恵子さんはお縁側を見ると、一匹のアブが死んで落ちておりました。
お母さん、ご覧なさい、この間のアブが泥棒を刺したのよ。私が助けてやってお礼をしてくれたのよ、と言いました。
お母さんはおうなずきになりました。そして晩方、お父さんがお帰りになって、お母さんがこのお話をされますと、お父様は千恵子の頭をなでながら、アブとお話しした子は世界中で千恵子一人だろう、とお笑いになりました。千恵子さんはアブのお墓を作ってやりました。
ウィークエンドリコメンドタイムリッスン。
はい、というわけで差し出誠さんによる朗読夢の旧作アブのお礼お聞きいただきました。
はい、
はい、さあいかがでしたか、自分で読んでみて。
いや、いろいろと難しくて、言葉遣いとかが結構古いですね、うん、昔の言葉を使っていて、ストローとコップが出てくるじゃないですか、途中、ね、そのストローっていうのが元の文章が麦わらになってるんですね。
ほう。
で、その当時は麦わらをストローとして使っていたということを調べたんですけど、それを調べてて、麦わらって英語でストローって言うんだっていうのを初めて知って
ストローの言葉の由来をそこで初めて知った。いやいや、いいことじゃないですか、今は知ってるわけだしね。
そうですね、勉強になりました。
朗読を通じてね、自分の知識も増えていく、朗読万歳じゃないですか。
万歳ですね、ありがたいです。
あ、そう、あ、まあまあそうだよね、昔の作品だしね、言葉遣い難しいよね。
そうですね、結構縁側のことをお縁というふうに言ったりとかっていうのが本当馴染みがなくて難しかったです。
妙に丁寧に丁寧な言葉にする部分があったりとかね、
そうですね、
そうだよね、なかなか今の文章のリズムとは違うところがあるから、そういうところが難しかったり、
まあでもそこがすごい好きなところでもあるんですけど、
まあそう、
はい、上品で綺麗だなっていうふうに思うので。
そうだよね、
はい、
まあ今ちょっとその辺で喋ってる人がいたら、
うん、
ちょっと距離置いてしまうかもしれないけどね。
確かに、
ちょっとお朗読をみたいな、ね、それは言わないと、
朗読で読む分には、
朗読で読む分にはね、異世界に連れてってくれるわけですから。さあ、というわけで朗読を聞いていただいたんですけれども、さあ昨日もね、
はい、
赤とんぼ、
はい、
綺麗な歌声を披露していただきましたが、はい、実は今日も歌っていただけるということで、
はい、
今日は何歌いましょう。
今日はアメージンググレースを。
お、これまたかの有名なアメージンググレース。
まあ全く関係はないんですけど。まあ、
関係はないけどね。はい、まこっちゃんの18番ということで。
そうですね。
ことあるごとに披露しているというアメージンググレース。はい、まあアメージンググレースという題名にピンとこない人でも聞いちゃえばね、あ、これかと。
多分わかると、ね、
多分わかると思います、はい、では何はともあれ今週のリーディングシアトの締めにアメージンググレース、差し出誠さんです、どうぞ。
この番組はタイムリーオフィスのサポートでお送りしました。
ウィークエンドリコメンド、タイムリッスン。
はい、アメージンググレース聞いていただきました、
はい、
いやありがとうございました。やりきった感のある顔をしていますが。
そうですね、
どうなの、こういうやっぱ歌、まあもちろん違うもんだよね、朗読とかとは声の出し方そのものも違うだろうし、
まあでもお互い使えるところありますね、歌でずっと培ってきた技術とかが朗読にも活かせたりとか、
うん、
朗読で学んだ表現力みたいなものを歌に活かせる っていうのはもうお互いこう生かし合ってできるので、
まあ、表現もそうだし、はい、そうだろう、例えば息の吸い方とかそういうところかな。
そうですね、そういうタイミングとか、うんうん、なんて言うんだろう、そういうのが、うんそう、まあ、はい。
声楽とかやってるとブレスの時にあんまり音を立てずに済むというか、吸わなきゃ、急いで吸わなきゃいけない時は音出るけどさ、
なんか立てちゃいけないっていうのは言われます
ね。
結構私音立てちゃう方なんで。
ああそうなんだ。
ただ表現の中でこうみたいなので使う時もオペラなんかではありますね。
感情表現として、
はい、
うん、多分朗読作品もそういうところはあると思うよね。
そうです ね。そういうのが似てるなって思います。そうだね、
血の分の人の息吸う音があまりしょっちゅう聞こえてくると、
うん、
この人どうなんだろうって思っちゃうけどねでもセリフ喋ってる時はね、息しないと逆に不自然に聞こえちゃったりするから、
うん、
まあ、そういうところまで考えないといけないというのがまた難しいところではありますよね。
はい、
はい、いや歌に朗読に今週は2日にわたってどうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
はい、今週夢の旧作のアブの俺、そして歌ですね、赤トンボとアメージンググレース、はい、指根誠さんでお送りいたしました。いかがだったでしょうか。さあ来月はですね、リンリングシアター5月の28日と29日の土曜日と日曜日にお送りする予定です。こちらもお楽しみに。お送りしたのは館長役小磯和成でした。それではまた来月お会いしましょう。さようなら。